はい、シネマクティフ東京支部の音声配信、シネマクティフ東京支部のロンペです。今回はこの方に来てもらっております。お願いします。
アロッカです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。そうですね、11月ですね。
11月、とりあえず東京国際映画祭は終わって、
うん、
ロンペさんの忙しい日はあれですか、一応一段落みたいな。
うん、ただまあこれより前に、うん、あの、うん、ラロッカさんが話した東京国際映画祭の感想会があ
そっかそっか
配信されてると思いますけど、
うんうん、
今それの多分ね、収録をたくさんやらなくちゃいけないってことで忙しい日々になってるんじゃないかなっていうのがあしますね、
うん、映画祭でも多分上映されたと思うんですけど、
うん、
兄を持ち運べるサイズにって映画。
ああ、中野亮太監督のやつ。
あ、そうだ。あ、
うん、
僕、あの、これね、あの、ちょっと友人が1枚チケット余ったっていうんで、あの、試写会に行けてね、その東京映画祭の国際映画祭の間で、全然、あの、有楽町じゃないんだけど、
はいはい、
これも見れたんですけどね。
うん。
僕、あの、実は東京国際映画祭やってる間に、ちょっと一つ、あの、別のことで忙しいというか、あれがあって、あの、うん、祖母が亡くなったんですよ。
え、あ、そうなんですね。
そうなん、そうなんです。で、亡くなってお葬式みたいのが、その、まさに東京国際映画祭の間にあって。
ああ。
で、すごい急だったんですね。あの、10月の27日だったかな。の火曜日に急に、うんうんうん。あ、もうあの、でも、97歳で大往生ではあるんだけど、ちょっとその、
うん、
病気的には急性みたいな病気で亡くなったんで、ちょっと急に本当に思いもしないタイミングだったんで、
うん、はい、
で結構今あの葬儀場とかね、
はい、うん、
混んでるので、その急に葬儀とかできなくて、結構その亡くなったって日から4日ぐらい空いてからお葬式だったんですよ。
うん、
でこれがまあ、まあ不幸中の幸いって言い方もないんだけど、実はその4日の間の中に試写会の日があって、
うん、
だからもしかしたら見に行けないかもと思ってたんだけど、
うん、
あのその試写会も見れて、お葬式にも、まあお葬式にももちろん当たり前に出るんですけどね。で、
うんうん、
それがとても僕にとってすごい映画体験で、
うん、
あのこの兄を持ち運べるサイズにっていうのは、まああの小田切譲演じる兄が亡くなるとこから始まって、
うん、
でまあそれその家族たち、家族とか妹たちとか元妻たちが それをどう受け止めるかみたいな話なんですけれどもね、
うん、
あの本当にあの仮装したりとかするシーンがあるんですよ。仮装してあの、うん、お骨になって出てくるみたいな。で結構それをちゃんと描いていて、であれ仮装してお骨になると、こうお箸でさ、こう親族がこう一人ずつ、うん、一膳ずつお箸持って、こう二人で一個の骨をつまんで骨壺に入れるみたいな、
うん、であれね、あれ 食卓でやると怒られるやつですよね。
あそっかそっかそっか。で、
うん、あれ はあの、あれ、うん、骨をやる、ああいうふうにやるから普段のあの食事の時にはやっちゃダメっていうのは、
あ、そうなのか、うん、僕あの、うん、7年前かな、7年前に祖父を亡くしていて、その時にもやってるんですけど、うん、その時以来だったんですね、
うんうん、
だから その辺の詳しいさ、詳しい作法とかは全く覚えてなかったんだけど、
うん、
まさにこの映画でその作法を見たんですよ。
うんうん。
でいざ本当に祖母のお葬式の時に同じことが行われるわけですよね、
うん、
でやっぱりさ、まあみんなそのまあ親族もそんな頻繁にやることじゃないから、あれこれどうするんだっけみたいになるわけじゃん、
うんうん、
僕知ってんのよ完璧に。
リハーサルがね、そうありますからね。
だからね、うん、本当にリハーサルをしたで本番の役者みたいな感じになってたわけ、
うんうん、
これ、こんなことあると思って、僕、映画を、今までいろんな映画見てきたけど、
うん、
本当に2日前に見た映画がリハーサルでさ、僕にとって。
うん、
で、同じことの本番が今やってきて、もう本当にもう全く説明聞くこともなくお箸持ってさ、ちょっとこっち、
うん、
うちの弟とさ、じゃあ、こっちつまんからそっちつまんで、みたいなことやって、こうやって入れるみたいなのも、本当に、素晴らしい、なんだろう、何の戸惑いもなくできたっていうね。
うん、
そんな映画体験の話ですけれども。
うん、あでもね、今ちょっとね、
うん、
あの、
うん、
話聞いてて思い出しましたけど、
うん
うん、ちょうどね、10年前の東京国際映画祭の期間中に、
うんうん、
僕の祖母も亡くなったんですよ。
え、あらら。うん、
で、ほんとね、その頃って新宿とかでも多分東京国際映画祭に上映してて、
うん、
あの僕ね、あのバルトナインで映画見てて、
うん、
あのそれこそね、多分だから映画見終わって確か監督の Q&A セッションがあって、
うん、
そこで多分スマホの電源を入れたんですよね。
お
で多分ね、そこでね、亡くなったっていう連絡が来て、だから僕 Q&A の途中で出て、弟と待ち合わせて実家に戻ったっていうのを今思い出しましたね、だからね。
そうなんだ。
うん、
でもさすがにそれ、あの、お葬式の映画じゃなかったでしょ？
お葬式の映画じゃなくて、うん、チャット・ベイカーっていう、あの、ジャズトランペッターの。だから全然違う。
そうだ。いや、だから、なんだろうな、うん、本当にだから、場合によっては、もしかしたらこの映画見に行けなかったかもしれないしっていうこともあるタイミングの中で、なんかすごく、
うんうん、
僕の中ではなんかすごかったんだよね、そのあ、こんな体験あるんだと思って、
うん、なんで僕その10年前の時はだから、うん、祖母亡くなったからやっぱ何本かは見れなかったですかね、多分。
ああ、そうですよね、
うんうんうん、いやー面白いですね、うん、
ね、
面白いって言って俺、
まあ、面白いっていうか、いやでも、
うん、
まさに、あ、これ3日後やるわと思いながら見てたんですよね。なんかそこが、あ、で、しかもその映画とてもいい映画でしたんで、これは多分全国公開なんでしょ、うん、とてもおすすめです。
もちろんもちろん。はい。うん、はい。
うん、
そうですね。あ、うん、で、ちなみに東京国際映画祭で言うと、
うんうん、
ちょっと、まあこの後誰か話すかもしれないですけど、ディギンネットフリックスで取り上げた監督のさ、
うん、
映画っていうのが今年結構上映されまして、
あ、そうなんだ、
はい、一本が波っていう映画なんですけど、これワールドフォーカス部門で上映された波っていう映画だったんですけど、これはですね、以前にディギンネットフリックスで取り上げた聖なる証というですね、
フローレンス・ピュー。
フローレンス・ピューの主演の、作品でしたけど、あの、セバスチャン・レイリオ監督の新作が、この波という作品で、やっぱ結構な話題作として、上映されて、で、僕も見たんですけど、ちょっと監督の登壇会ではなくて、Q&A の会は見れなかったんですけど、セバスチャン・レイリオ監督、日本にそうやって公式で来るの初めだったのかな、で登壇があったんで、うん、あのディギンで取り上げた監督っていうのは思いましたし、もう一本ありまして、もう一本が、ラロッカさんも大好きな弱くて強い女たちの監督、シュー・チェンチェ監督の、
うん、
台湾の監督ですけど、この監督の新作ダブルハピネスっていうですね作品も、ワールドフォーカス部門で上映されて、これは僕、監督とかキャストの Q&A 会で見れまして、監督も来て見れて、で弱くて強い女たちは台湾の中の、結構違うところに住んでる人たち が、
ああ、そうだった、そうだった。うん、うん、
うん。まあ、それは、そう、それこそ葬儀の話なんですけど。
あ、そうでした、そうでした。うん。
うん、で、結構
文化の違いが、ね、
うん、
うん。
そう、あ、そう、うん。で、文化の違いがあって、なんかちょっといろいろ違うみたいな話だった、だったと思うんですけど、今回のダブルハピネスは、結婚式の話で、で、新郎は台湾の人なんですけど、新婦が、香港出身の女性なんですね。だから、ちょっと香港の文化と台湾の文化がちょっと違うみたいな話だったり。
似てるね。
する。うん、そうそう。やっぱ同じ監督だから、そういう要素が入れてくるっていうのもあったし、うん。ちょっとね、一つの式場で二つの結婚式をやらなくちゃ、バレないようにやらなくちゃいけないっていうね、ラロッカさんがすごい好きそうな設定の。
え、面白そうだな。
うん、話ではあったんで、これもね、ちょっと見れるタイミングがあったらいいなとは思った作品で、だったんで、おすすめですっていう感じ。まあ、親しい。
カラオケタクシーは出てこないですか？
あ、ごめん。カラオケタクシーは出てこなかったっすね。
出てこないか。
あれはなかなかね、弱くて強い人たちのね。
そうなんですよ。あれ、いいシーンだったな。いい、うん、
はい。で、あと、東京国際映画祭の後に、この後もう一個映画祭、うん、東京フィルメックスって映画祭があるんですけど、うんうん、そこにはですね、以前、人間ネットフリックスで取り上げた、スピード&ラブの、ナワポン監督の新作、ヒューマンリソースがやってきますんで、ナワポンは来ない、今んところ来ないっぽいんですけど、新作見れるタイミングなんで、ね、ディギン、ネットフリックスで取り上げた監督の新作が続々って感じだと思
って、ね。すごいな。
なんかちょっと嬉しいですね。
嬉しいね、
うん
うん。ダブルハピネスやりますかね。あ、でも、吉岡里帆出てた。
そう。
あ、じゃあやりそうですね、日本で。うん。
ちょい役なんですよ。ちょい役だから、こんなもんなんだと思ったら、あ、出てる時間短いんですよね、確かに、
うんうん。
でも、全部見てみると、非常に重要な役だってことが分かるっていうね。いいですよ。あ、吉岡里帆も、だから、僕の回は、登壇しましたけどね。
見たの、
うん、
あの、羨ましい。3万円の服着てました。
あ、それ、見たばっかりのやつですね、多分。ドラマでね。タグがついてましたね。
タグついてました。見てんな、ロンペさんも。うん、
はい。
はい、
っていうね、ちょっと映画祭情報も入れましたけど、うん、じゃあ、そのね、いろんなね、今、映画祭に来るような監督の作品を、どんどん取り上げてるですね。
本当だ。
長年取り上げてきたディギンネットフリックスを、
うん、
ね、今回もやりますけど、
はい、
要するに、ネットフリックスで配信されてる、僕もラロッカさんも見ていない作品、映画作品をネタバレなしで話すというのが、ディギンネットフリックスとなるんですけど、今回のお題作品はラロッカさんが選んだ作品となりまして、グッドニュースとなります。では、まずこの作品の概要をラロッカさん、お願いします。
はい。ハイジャック犯が日本の旅客機を乗っ取り、平壌に向かうことを要求。正体不明の解決屋は、その飛行機をソウルに誘導すべく、奇抜な作戦を思いつく。という映画です。韓国映画です。
はい。はい、ありがとうございます。では、この作品の感想を今回は自分ロンペから話してみたいと思います。グッドニュースは、吹き替えがありましたんで、吹き替えで見てみました。このディギンネットフリックスでは、多分、去年の武道実務館以来の韓国映画なんじゃないかと思いますけど、ラロッカさんじゃないのを入れると、夏にですね、ラ・フランスさんとやった、ディギン・ネットフリックスが、鋼鉄の雨っていう韓国映画でもありましたって感じですね。という、まあ、韓国映画のグッドニュースなんですけど、 先ほどのあらすじよりもう少し、細かく話を説明すると、うんうん、映画の冒頭に、実際の事件に着想を得たっていう、
うんうん、
まあ、いつものよくあるみたいな、説明があるんですけど、それに続いて、でもフィクションですって言ってるんですね。まあ、結構ここがミソなんですけど、うん、これは、1970年代の話で、日本の、国内線ですね、
うん、
国内線の旅客機を、左翼の過激派グループ、赤軍がハイジャックするんですね、うん、でハイジャックはできるんですけど、まあ、あんまりその航空機の知識がなかった犯人たちらしくて、うん、その北朝鮮の平壌の空港に行けってパイロットに言うんですけど、
うん、
この日本のパイロット、椎名桔平演じるあのパイロットに言うんですけど、あの、うん、国内線だからあの燃料持たないよって言われたり、あのその通信による空港からとか その地上からのサポートライトをあの迎えないよ、あのその周波数分かってんのみたいなこと言われちゃうんですね。で、まあそれとかもいろいろあって、まあ、でも北朝鮮に向かうことになるんですけど、
うん、
ここで出てくるのが北朝鮮じゃなくて韓国なんですね。
うんうんうん、
で、この韓国がこの事件、あのハイジャック事件を解決して、日本に恩を売りましょうみたいなことになるんですね。
うんうん、
で、ここで、韓国側にいる謎の男が、ソル・ギョング演じるフィクサー的なやつが出てくるんですけど、で、まあ、そいつの計画が、まあ、その通信周波数が北朝鮮のやつは分かんないはずだから、
うん、
その緊急通信の周波数っていうのは、世界共通の周波数で、それを絶対使うはずだから、あのそれをなんか早押しクイズみたいにして、あの取れば、あの
そうそうそう、
韓国側が取ればあの、韓国も北朝鮮も言葉は同じだから、あのこちらは平壌ですって言えば、あの石油を騙せるだろうっていうことを考えるんですよね。で、あのまあ、だからもう、空港もだから平壌じゃないけど、平壌ってことにして、あの韓国の空港に着陸させて、その赤軍のやつを捕まえようっていうことになるってことなんですね。
うん、
で、まあ、ここまでの話を聞いてピンとくる人は、ある程度年齢を重ねている人だと思うんですけど、うん、これは、淀号ハイジャック事件というですね、まあ、実際には1970年にあった事件。うんを元にしているってことですね。で、ただ僕もラロッカさんも1970年は、
うん、
70年ぴったしはまだ生まれてないし、
そうです。
うん、なんとなくテレビとかで昔の事件みたいな感じで紹介されているのとかを知っているってぐらいだったと思うんですね。うん、だから僕らの親世代とかの方がまさにすごいよく覚えてる事件だってことだと思うんですよね。うん、で、僕がさっき話したあらすじって、かなり表面的なところなんですけど、
うん、
つまりこの表面的なところって、事件で報道されている部分というか、それこそテレビニュースで流れている部分ってことなんですよ。
うん、
で、この映画の冒頭って先ほども言ったように、その実際の事件に着想を得た、でもフィクションですっていうのをわざわざ出た後に、
うん、
さらに続いて、では真実はとなって、二人の男がやりとりする場面が始まるんですけど、
うん、
ここがですね、僕らがよく言及する物語の中盤の場面が映画の冒頭に差し込まれる、いわゆるフラッシュフォワードという手法のものなんですけど、
うん、
ここで、その月の裏表に例えられて、
うん、
月の裏側に真実が存在するんだってことを言って、
うん、
でも、裏で何が起きていようと、まあ、人は月の表側を見てるから、その見えている 表側を見てそれを信用するんだってこととかを、いやでも表も裏も月は月だみたいなやり取りがされるっていうのが冒頭にあるんですね。でもこれは冒頭に入れる意味があるというか、あのね、このやり取りこそがこの映画の構造みたいなものそのものなんですよ。でだからこの映画って題材的にはスリラーとかサスペンスになり得る題材なのに、まあ、見た僕らからすると、ジャンルはおそらくブラックコメディなんですね、
そうです
この話って、うん。つまり、表面的には、見える部分は淀号ハイジャック事件で起きた、報道された、そのままになるような物語を、裏ではとんでもないことが起きていたんですっていう、フィクションをやってるってことなんですね、これはやっぱりすごい面白い発想だと思うし、ちょっとこの前も僕この映画のタイトルをなんかの感想で出したと思いますけど、カメラを止めるなって映画ありましたけど、あれって映画の前半である程度の尺でゾンビ映画を見せて、その撮影の裏ではこんな無茶苦茶が起きていましたっていう笑わせる構造なんですけど、今回のこの映画グッドニュースはそのゾンビ映画の部分を、映画の中でやらなくて、その実際に報道されたニュースの部分を想定していて、その裏ではこんなとんでもないことが起きていましたよっていうのをフィクションということでやるのがすごいよくできてるし、まあ、これ、ね、映画見てこれ考えると、ね、他にも有名な事件とかたくさんあると思いますけど、実はこの裏でこんなことが起きてたんじゃないかっていうのも想像 しちゃうような面白さがある気がしていて、あ、すごい面白いアイディアだなっていうふうに思ったっていうところですね。で、まあ、ブラックコメディなんで非常に笑えるし、特にですね、韓国側の空港で、ここが平壌空港ですって騙すところは、すごいね、細かい笑いが散りばめられているし、まあ、これって先ほども言ったように、北朝鮮と韓国が同じ言語だから成立するところでもあるし、あと、まあ、大きいのは、韓国って、在韓米軍がいるわけなんですけど、まあ、要するに北朝鮮に、米軍がいるわけないんで、それを隠さなくちゃバレるんですけど、それをどう隠すか、隠せないかみたいなところは非常に面白かったっていうところです。
そうでしたね。
ね、あそこはね、非常にちょっと笑っちゃいましたっていう場面ですね。あとは、まあ、日本が大きく関わる映画なんで、日本のキャストもたくさん、日本人のキャストもたくさん出ますし、山田孝之とかね。
いやー、そうでした
。西村雅彦とかも出てますし、そこら辺も面白かったですし、僕が注目したのは、その赤軍メンバー、ハイジャックする赤軍のメンバーに、笠松翔と、山本ナイルの二人が出てるんですけど、あのね、この二人ってドラマのガンニバルっていう作品がありましたけど、あれの舞台となる、公家村って村があるんですけど、その村でもう絶対的な権力を持っている後藤家っていうですね一家が出てくるんですけど、その後藤家の中の結構中心的な人物を演じていた二人だったんで、あ、後藤家の二人がいるって思いながら僕は結構ねこの作品を見たかなっていうところですね。っていうね、楽しみ方もありますよっていうところだと思いますね。結構尺的には136分ある映画なんですけど、全然僕は長さ感じずに、見れてしまいましたっていう、なかなか面白く見たっていう韓国映画でした。どうですかね。はい。とりあえず僕の感想は以上です。
ありがとうございます。
では、続いて、ラロッカさんの感想と、選んでもらったんで、選んだ理由もあれば、お願いします。
はい。まあ、それこそさっきね、ロブさんがおっしゃったの、ディギンネットリックスのフェスのバージョンで、 ラフランスさんとやってたやつあったじゃないですか。こう、なんでしたっけ、鋼鉄の、はい、なんでしたっけ、
雨。
鋼鉄の雨か、うん。で、なんかその回を聞いてたら、ラフランスさんがどうもネットリックスを乗っ取りたいみたいな、ディギンネットリックスを乗っ取りたいみたいな感じをね、出してて。
うん。
わあ、それはハイジャックは防がなきゃいかんと思って私は。
なるほど。
選んだっていうことですよ。ね。まあ、あとほら、韓国映画選ばないとか言ってたじゃない。韓国アクション選ばないっていうから。
うん。
まあ、そこね、その、だから、まだ私、ディギンネットリックスをシフトするぞという意味で、
うん。
これを選んだってことですね。文句ないだろうと。うん。うんうん、どうなんだ
ろう。ラフランスさんも、ラフランスさんも見てましたね、この映画、確か。
あ、そうですか。
うん、なんかね、うん、なんかでやりとりしたときにね、だから僕、これ、あの、感想話せないんですってことを言ったから、それを お前、お題でやるんだろうっていうことを言ってて、なんか、もう話に加わりたい気、すごい感じましたけど、
ね。あ、じゃあ、これ配信されたらね、ぜひ、加わって。うんこれ、で、この映画、監督が、ピョン・ソン・ヒョンさんかな、うん、ですよね。で、これ、僕、他にも見てましてね、僕とロンペさんも見てると思うんですけど、キルボックスンっていうネットリックスのね、
はあはあ、
映画をの監督でもあって、
うん、
で、やっぱね、素晴らしいなと思って、こう監督はちゃんと反省して、
うん、
映画作ることがあるんだって思って、この、うん、キルボックスンはいい映画だと思うんですけどね、
うん、
日本人キャストを韓国の人にやらせてるんですよね。
ああ。
特に冒頭に出てくるんですけども。まあ、これはちょっと言わない、うん、誰が出てくるかちょっと言わない方がいいと思うんですけどね。
うんうん、
これがまあ、ちょっと日本人から見ると、見てたもんじゃないっていう感じの完全に日本のヤクザとして出てくるのに、
うん、
まあ、超片言な日本語みたいな風に我々には聞こえてしまってね。
でも今回ね、ちょっとそういうキャラクターが出てくるんじゃないですか。
出てきたっけ？
あの副キャプテンみたいな人が、あの一瞬そう、あ、またその人かなって思ったら違うんですよね、今回はね。
そうなんです。今回ちゃんと日本に帰化した韓国の元韓国人っていう ね。だからもう反省してる、反省してるのか分かんないけど、言われたのかな。だから本当に今回ちゃんと日本人に日本人キャストを使ったことで、我々日本人から見ると本当見やすい映画になってて、しかもいっぱい出てくるからね、今回日本人が。
すごい。だから僕がさっき挙げたキャスト以外にもっといっぱい出てきますからね。
出てきます。永山瑛太もまあちょっとだけど出てきたりとかね。
朝冒頭ね。うん。
そう。あと佐野史郎さんとか。
うん。
私大好き、弟拓馬とかも出てくるし。ちょっとかわいそうな役だったけど、お父さん。いや、だから本当にね、そこが、あとだから、パイロットが椎名桔平ですよね。とてもよくて、うん、みたいな感じで。で、本当、でもさっきね、これはフィクションだけど、大筋は淀号ハイジャック事件だって、ロンペさんがおっしゃった通り、本当に、うん、で、僕もでも、淀号ハイジャック事件ってよく知らなくて。
うん、
で、今回、見終わった後に、その、事件の流れみたいのざっと読んだら、本当に全く一緒だったんですよね。
表面的にはね。
表面的なとこがね。その、表面的な、こういうことがあったっていう事象が全く同じ流れで。
うん、
だ僕でもね、逆に、知らなくてよかったなと思って。だからそっちも楽しめたんですよ。その、表面的なところも楽しめて、
うんうん
うん、で、しかもその裏側の、月の裏側の話も楽しめたみたいなことで、
うん、
二つ美味しいみたいな。だから、カメラを止めるので言うと、ゾンビ映画も楽しめたし、
うん、
その裏側で起きたのも楽しめたみたいな。だからとても僕はすごく、で、しかも、ちょっとアクション系なのかなと思ったら、本当にブラックコメディで、
うん、
そこも面白かったし。で、あとそうだ、もう一個選んだ理由としては、やっぱり主役がソル・ギョングっていうところで、
うん、
これもさっき あの理由で言ったラフランスさんがやってるコヨイチっていうポッドキャストで、韓国映画列伝みたいな回があって、それの、うんうん、ソル・ギョングの回に呼んでもらって、僕。
あ、
あの、 オアシスと、
うん、
名もなきなんとかのロンド、あ、名もなき野良犬のロンドっていうのと、うん、あと、
うん、
ソーン願いっていう3本見ていて、
うん、
いや本当に上手な俳優さんだなと思ってたんで、今回も期待してね見たと。僕ちょっとその時も言ったんですけど、うちの西洋に似てんなと思っていて。
まあ似てますよね、造形
似てるよね、
うん
うんうん、で今回ちょっと謎の解決屋というか、本当に表には出なくて、うん、いろんな作戦をどんどん考えていくみたいな人でね、
うん、
だからうちの西洋でいうと風林火山っていう大河で山本勘助やったんですよ、武田信玄の裏方みたいなねことをやった、うんうん、なんかそこに近しいものがあって、やっぱりこのソルギョングは韓国のうちの西洋だなって逆かもしれないけど、わかんないですけどね、
うん、
でも本当、うちの西洋さんもね、いろんな役、意外とごっついかと思ったらね、昨日泣いたみたいな役もやるから、うん、すごいいろんな幅が広いのと同じで、やっぱソルギョングさん、今回も、本当に出てこないシーンとかもずっとあるんですよね。だから、本当に影の役だから。だいぶ
ね、出てこない時間長いんですよね。
ね。うん、なのに、やっぱ印象をちゃんと残していくっていう、ちゃんと主役感が、あるっていうところがなんかキャップかぶって冴えないおじさんな感じなんだけど、
本当あのキャップが絶妙だったよな、
絶妙だよね、
なんか、なんなんだあのキャップみたいな
どこのキャップなんだろう。しかもまあ役名もアムゲって言われてんだけど、
うん、
まあこれって韓国語でなんか誰それとか、
うん、
何のみたいな意味があって、まあ要は何者でもない人みたいな、多分ね、
なんかね、なしみたいなことなんでしょうね、うんうん、
だから本名も分かんないですよね我々、
うんうん、
最終的に見てもねっていう、それを本当に魅力的に演じていて、いやー楽しかったな、映画見た印象は本当にブラックコメディを楽しんだっていう、
うん、
映画でしたね、
うん、
あとちょっと思ったのは、ま、要は飛行機ハイジャックされてる飛行機をその平壌に向かってるように装うみたいな展開でしょ。
あ、なんか
これ、うん、これ前回のディギンネットリックスとやったパリスで恋に落ちる方法と、うん、ほぼ一緒なことやってる、
うん、思ったんです。言われて気づきました、
僕は。すごいよ、だから我々、なんか知らない間にちょっとなんかシンパシーあるんじゃない？だって、ロンベさん選んだやつと僕選んだやつがさ、同じことをやってるっていう、なんすかね、これ。面白いねと思って。ぜひ両方見ていただくとね、いいんじゃないかなって思いますけどね。
うん、
で、まあ、やっぱりさっきね、ロンベさんが言った、真実は月の裏側に存在する。でもかといって表側が嘘なわけじゃないみたいな、なんか、
うん、
偉人の名言なのかなみたいなのがちょこちょこ出てきてね、うん、この映画で。ただそれがまあなんだろうな、結局全部まあいろんな意味でブラックコメディっていう要素もあるし、この全体的に醸し出してるなんつうのフェイクな感じみたいなのも含めて、やっぱり偉人の名言みたいに言われるけど、結果なんかその言葉って軽いなって感じもするんですよね、この結果ね、この映画見て、うん、でもなんかね残る言葉もいっぱいあって、この映画、
うん、
すごい言葉の重さと軽さみたいなのをすごく感じて、
うん、
重いなって思ってたのが赤軍の人が言う、赤軍の笠松将かな、リーダーが言うセリフで、うん、平和の過程が必ずしも平和的である必要はないって言うんですよね、赤軍の人が。これ結構僕、いや、ドキッとしちゃいましたね、なんか。これってなんか、うん、今の日本にも当てはまるなとか、なんか、 そもそもなんか日本って神風とか言われてさ、
うん、
でそれで戦争とかにも昔はね突っ込んだし、今例えばオリンピックとか万博とかもさ、とりあえずやっちゃえみたいな、でとりあえずまあある程度黒字になったからどうだ見たかみたいなことになってるけど、これってなんか今の言葉のその平和の過程が必ずしも平和的である必要がないとかとなんか近しい感じがして、なんかね1970年代の映画なんだけど結構今にも通じるドキッとする言葉があったりとかね、あとは別にそのそういう意味じゃなくてもこういつの時代もだろうですけど、準備不足は失敗への準備であるっていう名言が出てくるんですよ、
うんうん、
今自分今僕の中でね思ってる準備不足だったらって ちょっと今ね実は着地点をね迷ってますね、はあ、今感想のでね、でさっきのね、
まあまあありますよね、うん、それね、あの、ラノカさんの感想の時に、まあまあ準備不足の時にあります
よね、うん。準備不足だったり、ちょっと順番間違えちゃったりとかね。あと、で、さっきのですよ、真実の月の裏側に存在する、かといって表側が嘘なわけではないっていうことで。
うんうん、
だから、これを聞いた時にね、まあ一応、本当にこの映画の構造みたいなことだと思うんですよね。あの我々普通一般人は表側しか見ないから、
うん、
だからでも本当は月には裏があってみたいなね、そこで何が起きてるかわからないよみたいなことだと思うんですけど、なんかねこれを聞いて僕はだからといってかといって表側が嘘なわけではないってところが僕の中で結構重い言葉に響いてね、
うん、
まあ裏はあるかもしれないし、けどなんかかといって表を嘘にしない努力ってなんかできんじゃないかなって僕は思っちゃったりもして、
うん、
なんか今僕に今見えてる日本のいろんな社会の変化は結構僕にとっては嘘であってほしいっていうことが多くて、
うん、
うん、でも裏をどうこうすることはできないんですよね僕はやっぱり、
うん、
でもならば何をしていいのかちょっと分かんないんだけど、でもやっぱりでも表が嘘になるわけではないわけ、絶対に嘘になるわけではないわけだから、
うん、
なんか僕にとってなんか本当というか嘘じゃないって思える世の中になるような努力はなんかできないかなって、これ結構ね結構真剣にこの映画見ながら思ったりもして、
うん、
なんかそういう意味でもすごく笑えて楽しくてっていう映画だったけど、結構僕の中ではそういう意味でいろいろ重い言葉も残ったってことですね、
うん、
そんな感想ですかね。
はい、ありがとうございます。うん、まあなんかね、うん、やっぱ冒頭にあのセリフがあるだけあって、
うん、
なんか映画全体としてもなんかそのテーマに沿った内容にはなってたし、うん
うん、
非常にコンセプトが強い話だなと思いながら見てましたね、
うんうんうん、結構それで僕はそのまあいろいろあるけど、
うん、
この全体的な話、その裏表も含めて、
うん、
すごくこれ良かったなって僕見終わって思ったんですよ。あ、この形で良かったって、
うん、
なんかそこがブラックコメディなのに、
うん、
ブラックコメディってなんか最後なんか本当になんていうかこう、ああこんなになっちゃったって感じで終わるようなのが多い気がするんだけど、ブラックコメディなんだけど、うん、最後ああ良かった、とりあえずまあいろいろあるかもしれないけどこれはこの形でよかったって思えたっていうのは結構僕新鮮で、
うん、
うん、そこもなんか僕の中ではやっぱグッドニュースでしたね、最後まで見ても。
ああ、よかった、うん、あの なんか、
うん。
マンスリーシネマトークで、最後ひっくり返っちゃう、バッドでした、みたいなことね。
あ、そうそう、そういうことじゃなくてね。うん。いやー、僕結構見てよかったなって、本当に思って。
まあ、よかったですよ。面白かったで
うん。
すね、これ
うん、面
ね。
白かった。れだね、僕あんまり見たことなくて、今、フェイクファミリー、フェイクマミーっていうドラマに出てるんですけど、笠松将。これ本当良かったなと思って、なんかこう、ちょっと抜けてる部分もあるけど、やっぱ怖いみたいなところがうまくできてて。フェイクマミーだとあんまりいい役じゃないんだけど、この人、なんか、綾野剛にも似てるなとは思うんだけど、ちょっと綾野剛よりも、なんだろうな、骨太感あるのかな。
まあなんかね、がたいがいい、なんか、感じがするから、まあそういう、ちょっと怖いじゃないけど、ような役が多いですけどね、なんか
ね。でも今回そこにちょっとおかしみも持ってるんじゃない？この人。そこが
そう
ちょっと
ですね、あ
よ
の、
かったなと思って。
ね、関君のリーダーだから怖いのかなと思いつつ、ちょっとね、抜けてるところもあるみたい
さっきの山本ナイルさん？これ僕初めて見たけど、この人も同じ印象だったな。ちょっと怖いんだけど、そのちゃんとこう抜けてるというか、おかしみも持ってて、すごく見てて、だから、辛くなんないっていうのかな、見てても。赤軍の人たち見てても辛くなんないっていうところも良かったし。やっぱ韓国の人は、韓国映画のキャスティングの人は本当に上手いですねと思いますね、この人を集めるのが。で、今
ちょっ
回、
と
日
ね、
本人もね、
さっき言った山本ナイルは今回ちょっとね、結構弾けた役ですけど、去年の映画で結構みんな、僕もベスト10に入れたと思いますけど、スーパーハッピーフォーエバーっていう映画があって、あれの印象、出てる山本ナイルの印象は全く違うんで、
あ、そうなんだ。
ちょっと機会があればぜひ見ていただきたいなっていうやつですね。
ねえ。本当、山田孝之も良かったしね。
ちょっとね、なかなか振り切った役でしたね。
そう、そう、椎名桔平、久々にがっつり見てもよかったな。なんか、ちょっと前に謎解きはディナーの後でっていうのの映画版をテレビでやってたのを見たときは、あまりにもコメディに振りすぎた役をやらされててかわいそうだなって思ってたんだけど、今回は良かったな。椎名桔平、ここだと思う、僕は。この感じだと僕は思いますね、やっぱり。ちょっと軽いけど、ある程度芯がある人みたいなのが、僕は好きでしたね。
ね、絶妙でしたね、今回の映画
絶妙
ね。
でした。本当面白かったな。ご承知立てになっててね、またこの話。
そうですね。
で、一章ずつサブタイトルが入る。そのサブタイトルもしゃれてたし。いや、本当にいい映画だったなぁと思いますね。
よかったじゃないですか。韓国映画で当たりを引けてよかった。
たり。まあ、そんなにハズレもね、ないんですけどね。まあ、ソルギョングの映画でも、やっぱ面白いの多いな、本当に。
確かにね。一つ一つやっぱ役も違うし、面白いですよ
面白い。まあ、さすがにまだオアシスは超えませんでしたけど。僕の中ではね。
あれは、同じ人とは思えないぐらいの
思
感じ
え
だ
ない。思えない。まあ、あれはソルジョングだけじゃなくてね、他の人もすごいんだけどね。
まあね。
でも、だから そっか。あれでしょう、北朝鮮側の役やってる人は、韓国の人なんですよね、きっとね。
もちろんそうでしょ
そうう で
ね。
すよね。ちょっとかわいそうなんだよな、その人は。まあね。
やっぱ、韓国、夏にやった、ラフラさんとやった
ああ、そう
おて
か。
つなべもそうだったけど、やっぱね、北朝鮮と韓国が関わるドラマっていうのもね、やっぱり見どころがあって、面白いなっていう感じはしますよね。まあ、当事者の人たちはいろいろ思うところあるんだろうけど、僕ら見てると、
ああ、そう
なん
だ
か
ね。
面白い関係性だなって思っちゃうっ
確
ていうと
か
こ
に。
ですよね。
本当今回そこが、だから、どっちも、日本人にとってはどっちか分かんないっていうところもね、含めてね、うまいことね、そこも使われてるというか、だし、いや、本当おすすめでしたね、これは。
これはもうね、自信を持っておすすめできる作品なんで、ぜひ、ちょっと皆さんも見ていただければっていう。まあ、話題作だったんで見てる人も多いと思いますけど、
ああ、そうかな。
ぜひ見ていただければっていうとこだと思いますってとこですね。こんなとこですかね。というわけで、今回のディギーネットフリックスは、グッドニュースの感想を話してみました。では、今回もラロッカさん、今月のマンスリーシネマトーク OS の告知をお願いします。
ですね。今月もネットフリックスの新作映画を、お題に、オンライン上で感想を言いましょうという回、MCTOS、マンスリーシネマトークオーバーシリーズを開催します。今月のお題映画は、キャスリン・ビグロー監督のハウス・オブ・ダイナマイト。これはもう配信されてまして、まあ、話題作ですよね、これきっと。劇場でも、
非常に。
公開されたのかな？ですよね。なので、今回、だからいつもはネットフリックスでしか配信されてない映画選んでるので、ネットでしか入ってない方はちょっと参加できないかもしれないですけど、今回ももちろん劇場で見た方もね、感想言いたいぞって方はぜひ参加していただきたくて、この MCTOS の日程は11月27日の木曜日。11月27日の木曜日の日本時間の21時30分からになります。で、申し込みをしていただきたくて、申し込み先は、シネマクティフのメンバーのペップさんの個人の X の DM、もしくはシネマクティフのホームページのコンタクトアスまでお願いします。
そうですね。だから、劇場でもやるネットフリックス作品としては、あれですかね、マエストロ以来の、
ああ、そっか。
マースにシネマトーク OS 作品かなとは思いますんで、で、最初に劇場公開した映画館は結構終わっちゃったりしてるかもしれないですけど、多分今からやる劇場とかもあるので、
ぜひぜひ。
東京だとね、あれですね、下高井戸シネマとかは11月15日から1週間、ハウ
ち
ス・オ
ょう
ブ・ダ
ど
イ
いい。
ナマイトやるんで、すごいちょうどいいと思うんですよね。だから、ネットフリックス入ってないし、劇場で見逃しちゃったみたいな人は、下高井戸シネマさんを、東京の人はね、行けば、ちょうどいいタイミングで見れるっていう
本当だ。
ことがあるんで、それでね、マースにシネマトーク OS も参加してもらえれば行けますよって感じなんで、ぜひそちらも参加してくださいってとこ
お
で
願
す
いし
ね。
ます。
で、今月はちょっともう一個ですね、僕らシネマアクティブ東京支部から告知がありまして、11月っていうのは、前は本当にマンスリーでやってた、毎月やってた、マンスリーシネマトーク東京っていうですね、リアルで集まって、お題映画の感想を話すっていう回を、今は年に1回、11月だけやってるんですけど、2025年、今年も、やりますというところで、今年のですね、お題作品は、 三宅翔監督作の、三宅翔監督の新作、旅と日々となります。うん、僕らがこれ収録してるから、日からすると、明日公開っていう新作なんですけど、うん、こちらをですね、お題にして、うん、リアルで集まって、やりますっていうとこですね。で、日時は、11月、20日、20日、木曜日の、19時半、夜7時半からっていうところで、今回はですね、初めてやる会場なんですけど、雑司ヶ谷にある、ゆるカフェさんっていう、カフェですね、の、2階にイベントスペースがありまして、そこを、使わせていただいて、開催っていうことで、参加費用として500円いただくのと、そのカフェの食べ物とか飲み物とかも、購入いただいて、2階にそのスペースに持ってきていただけるってことなんで、もし飲まれたり、食べられたりする方は、そちらもオーダーをして、食べたり飲んだりすることもできますよっていうところだと思いますんで、実はね、この前ね、
行きました、
ね、村中さんもそこにね、一緒に行って、
カレー
パン食べましたけど、うん、男3人全員カレーっていうね、マスターも含めて全員カレーって言って
ましたね。なんでやっぱカレーに行っちゃいますね、ああいうときね。なんで
ついね、
つい。
美味しかったですけどね。
うん、すごく美味しかったです。
うん、まあちょっと夜7時半からっていう、まあ、夜ご飯時だったりするので、うん、皆さんぜひ参加される方は食べたり飲んだりしながら参加いただければと思いますんで、うん、でそうですね、だからマンスリーシネマトークなんで、
うん、
まあそのお題作品の旅と日々は事前に映画館に見てきていただいて、うん、皆さん集まったみんなで順番に感想を話す。
うん、
その時に A の札と B の札をお配りしますんで、まあ、この映画支持しますって人は A の札を上げていただいた上で感想を話す。で、何らかの理由で支持できないっていう人は B の札を上げた上で、まあ、それも含めて感想を話していただくっていうのを、
うん、
まあ、順番にみんなでやるっていう企画となってますんで、
うん、
まあちょっと過去に参加された方も初めて参加されるって方もぜひね参加いただければと思うんですけど、こちらも事前予約制になりますんで、まあシネマクティブ東京市のノート見てもらうと詳しいと思いますけど、シネマクティブ東京市のメールアドレスがありますんで、そちらにですね、メールを送っていただくか、あとは、ツイッターの、アカウントの DM を送ってもらっても参加いただけますし、まあ、僕とか、誰か、東京支部の人に、直接 DM とか言っていただいても全然対応しますんで、うん、まあ、何らかの手段で連絡いただいて予約いただければ参加できますよってとこなんで、ぜひ。
ぜひぜひ。
映画見て参加いただければと思いますんで、よろしくお願いします。明日公開なのに、もうね、
う
ん、参加の予約を、
ね、あ、そうですね、ありがたいですね。
大変嬉しい。ね、マンスリーでやった頃はね、
う
ん、
いやもう、
全然、今月は人が集まんないかもみたいな。そうよ、
4人だけだ。そうそう、ありました、
ね。不安な日もありましたけどね。
うん、
まあそれに比べればもうね、うん、もう大丈夫みたいな感じになってますから。いやー、ありがたい、
ありがたい。旅と日々なんですけどね、
うん、
今月発売の月刊シナリオの12月号っていうのが出てて、それにね、はい、旅と日々のシナリオが載ってるんですよ。なのでもしなんか映画見てちょっと確認したいとかね、このセリフどうだったかなって思ったら、うん、その月刊シナリオを買っていただければ1200円、うん、1200円で5本ぐらいの戯曲というかシナリオ載ってるので、すごい今お得なんですよね。 なんだったかな。旅と日々とね、てっぺんの向こうにあなたがいる。ブルーボーイ事件。
もう
もう
そ
一
こら
度
辺
見つ
全
め
部
る。
あれじゃないですか。東京国際映画祭でやった映画が多いですね、
本
やっぱ
当？
ね。
なんかすごい充実、今年本当充実してて、ちょっと来月の雑談でこの話もしようかなって思ってるんですけど。なので、ぜひね、今月号、12月号も、買ってみてはどうでしょうかっていうことでした。
まあね、旅の日々自体は、柘植義晴の漫画原作っていうとこなんで、
あ、そうなんだ。
まあね、そうです、そうです。だから、もちろんね、原作読まれてくる方もい
あ、
るんじ
そう
ゃ
か
ないか
も。
なっていう。まあ、実は僕、漫画をもう読みましたっていうと
あ、
ころ
そう
です
なん
ね。
だ。あ、漫画もあるんだ。わかりました。
漫画あります、あります。はい。なんで、
昔、
そこら辺とかの、
ネジ式ってあったじゃないですか。あれ
あり
も、
ましたね。
あれね、シナリオだけ読んだけど、全くわかんなかった。
あ、映画の？
そう、映画のシナリオだけ読んだことがあって。それもね、昔の月刊誌に載っててね。だから、もしかしたら、シナリオだけじゃ無理でしょうね。映画もちゃんと見てね。補足程度にっていう感じだと思うけど。あ、じゃあ、ちょっと、漫画チェック
浅
して
野
みよう。
忠信がやったやつのや
そ
つ
う
ね。
そうそうそうそう。
懐かしい
もう、
な。
全く映像が浮かばないのよ。読んでても。まあ、今回はそんな感じじゃないかもしれないけどね。
まあ、すでにね、たくさん評判も、聞いてる作品なんで、
い
非常
や
に
ー、三
僕
宅
も、
翔さんですから。
映画見るの楽しみですけど、まあ、
僕
ちょっ
も
と
楽
ね、
しみ。
皆さんの感想も
楽し
楽
み
し
で
み
す。
だし、カフェでコーヒー飲むの楽しみだし、みたいな
楽
感
し
じ
み。
なんで、ぜひぜひご参加いただければと思いますんで、
はい。
よろしくお願いします、ってとこですね。ちょっと、お仕事が続きましたけど、よろしくお願いいたしま
お願
す。
いします。
というわけで、シネマクティフ東京支部の音声配信でした。また次の回も聞いてください。よろしくお願いします。
お願いします。